9月30日は
ポッドキャストの日。
ここで PRB 道路交通情報です。リーパー自動車道 DY ミュージック付近、ただいま音楽が大変渋滞しております。ご通行の際はご注意ください。続きまして DY 自動車道小種インター付近は相変わらず渋滞しております。生足魅惑のマーメイドの皆様ご注意ください。以上、道路交通情報でした。9月22日更新 DY のパルベライズビート第783回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。懐かしいね、道路交通情報。メガネ D さん元気？またやってよ。おもろかって何年前ですかあれね。10年近く前だと思いますけどね。はい、あの嘘会でね、2回ほどあのご協力いただきましたけどね、どうされてるんでしょうか。最低段放送も僕楽しみにしてるんですけど、密かに止まっちゃってね。うん、まだあの当時あれだよね。メガネ D さん、学生さんだった気がしますけど、もうバリバリ社会人ですよね。多分。なんですけどね。はい。お元気にされてればいいかなと思います。元気があれば何でもできる。元気があればまた会えるさ。ということで。はい。元気大事よ。今日僕は一日死んでました。もう残暑が過ぎる。何なんすかマジで。9月ってこんな暑かった？9月の末ですよ。ね。今日は雨も降ってね。まあ、ちょっと能登の方はね、大変なことになっちゃってますけれども、雨も降って、非常にこう、割と過ごしやすい、ね、一日でしたけれども、昨日とか37度いってますからね。配信日的に、おととい37度来てて、いやもう本当に疲れました。暑さにマジで疲れました。なので、もういい加減終わってほしい今日この頃ですけど、皆さんもね、僕のようにバテないようにつっても、まあ無理だわ。うん。まあ、僕もね、基礎体力をもうちょっとつけなきゃなとは思ってるんですけども、それでも無理。無理なものは無理。ならぬことはならぬ。なので、本当にね、残暑は過ぎますので、くれぐれも引き続き、体調等々にはね、気をつけていただいて。さあ、3連休ですか。ね、先週も3連休でね、今週も3連休なんですけどもね、皆さんどうお過ごしですか。パルベライズビート、楽しくね、連休のお供に、特に何もすることのないという方はね、していただけると嬉しいなと思います。最後までよろしく。
平成の落とし物見つけた。夏色の恋キラキラ、ほんのり甘酸っぱい恋の記憶、皆さんにはありますか。 DY フィーチャリング夏ギガリン、夏色の恋、各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様今年の
パラビミニ事件簿。番組最初はミニ事件簿のコーナーです。僕 DY の身の回りで起きた出来事、面白かったなっていうことを喋っていくコーナーなんですけれども、今日はですね、この間の水曜日、僕定期的にですね、だいたい月1ぐらいのペースで、医療カウンセリングを受けに心療内科の方に通っているんですけれども、その帰り道なんですけどね、バス停でバスを待っていたんですけども、ですね、まあ、1歳半ぐらいかな、男の子だったみたいなんですけども、お母さんが、男の子抱っこしてですね、 バスを待ってるという風景に出くわしまして。でもなんかもうその時点で微笑ましくなっちゃってですね。1歳半ぐらいだとさ、だんだんいろんなね、こう、外の景色を見ながら指を指すっていうことをやり出すぐらいの時期だったかな。うちの娘もそうだったような気がするんですけどもね。で、おーとか言いながら、こう、ね、車とかね、そういうものをね、指さして行くんですよ。で、やっぱ男の子なんだね、車好きなんだねって、ついね、僕話しかけちゃって、もうあまりにも可愛くて、グレークーみたいな感じで言うの。まだね、全然、こう言葉がね、片言なので、あ、ブーブーだねーとか言って、で、お母さんともね、おしゃべりしてて、今からバス乗ってお散歩ですかっていう話してたら、毎週水曜日のね、これ楽しみなんだよねって言いながら。うん、で、ま、お母さんの多分お仕事の関係なのかな、だと思うんですよ。わかんないけどね。まあ、そこまで踏み込んだお話をするのもね、失礼だと思うんで。ただなんか水曜日、毎週ね、こうやって、連れてきて。で、まあ、バス乗って、まあ、木の実木のまま、なんか行けるところまで行って、で、降りて、で、ちょっとブラッとして帰ってくるみたいな。そういうことをね、おっしゃっていたんですよ。で、あ、いいね。そういうのもいいですよね。みたいなお話してて。で、ね、バスみたいなこと言うの。で、あそこにいるね。もうちょっとしたら来るよ。あれ乗るんだよ。みたいなお話をしてて。ただね、その日の気温が、もうね、熱中症警戒アラートが、前の日に出てたんですよ。もうこの日気をつけてくださいね、みたいなのが出てて、で、すでにもう32、3度あったと思うんで、暑いんでくれぐれもね、気をつけてください。もうご無理なさらないでくださいね、なんて言って。で、ありがとうございます、っていう。ね、そういう言葉をね、なんか、二言三言ぐらい交わしてた時に、バスが来て、あーみたいな。で、もうほんと可愛くなっちゃって、来たね、バス来たね、これ乗るんだよ、つって。うん。たら、お母さんが、あ、お先どうぞ、つって、譲ってくれてですね、あ、ありがとうございます、つって、僕もヘルパーさんと一緒にですね、バス乗り込んで、で、そのお母さんたちは、僕たちの席の後ろ、前じゃなくていいんですかっていう風にね、ヘルパーさんが言ってくださったんですけど、後ろの方が、車高も高いんで、なんか、いろんなものが見えるからいいんですよ、つって、あ、慣れてる、と思って、うん、で、僕は、まあ、スマホ取り出してですね。まあ、ちょっといろいろ、こう、ほら、さっきもね、道路交通情報で言ったように、音楽が渋滞してるので。ま、ちょっとなんか作詞をね、ちょこちょこやってるんですよ。で、なんか、思ったことをなんか書き留められたらなと思って、スマホのメモ帳を開いて、うーんなんて思ってたら、あーって、ずーっと言ってんの。で、シーって、お母さん、シーって、たしなめながら、あーって、その、道行く車たちをね、こう、もう、なんていうの、もう、本当に、多分、絵本とかでは、すごく、何度も何度もね、本当に繰り返し見ているんだと思うし、まあ、今時はあれか、DVD とかで、ね、働く車シリーズみたいのがあったりすると思うんですけど、でもなんかやっぱり実際、その画面越しに見るのと、まあ、紙越しに見るもの、まあ、あとはね、最近だとタブレットとかスマホとかありますけど、そういうの越しに見るものと、リアルに目に飛び込んでくるものってやっぱ違うから、もう、いちいちね、リアクションが可愛いんですよ。わーって。ね、救急車通ったら、あートラック通ったら、あーって。うん。で、そのたんびにお母さんなんか多分ヒヤヒヤしながら、シーシーって。あ、大変って思いつつ、でも、あ、可愛いって思っちゃいましたね。で、何が言いたかったかっていうと、人の親になるっていうのはこういうことなんだなって。うん。まあ、昔もね、別に、まあ、娘がいない頃も、 そんなね、バスの中でさ、そうやって指差し確認しながら、あーって言ってる赤ちゃんが、可愛くなかったわけじゃないんですけど、なんかよりこう、わかる、こういう時期あったー、みたいなね、うん、なんかそういう、ノスタルジックな気持ちにもなりつつ、うん、なんか、こういろんなことに興味を持ってね、今、その、ね、まだ生まれて2年とかにも満たない、そういう命がいろんなことに興味を持って、もう目を輝かせている、そんな姿を見て、あ、やっぱ、なんか、大事だよね、いろんなことに目を向けるのって、って、うん、思いました。だから、もうね、毎日、一つね、会社に行く途中、道中、すごいげんなりするのが、みんなスマホ見てんのね。満員電車の中で。で、なんでそれが僕わかるかっていうと、まあ、全盲だから、そんなことわかんないじゃんって言われそうなんですけど、なんでわかるかっていうと、スマホが体に当たるのよ。押し合い、へし合いじゃないですか。押し合い、へし合いの中で、なんかね、人の背中をこう、俺はスマホスタンドじゃないって思いながら人の背中とか肩をですね、こうなんか突っかえ棒みたいな感じにして、スマホを固定してね、で画面見てなんか LINE とか打ったりしてるわけで、ポチポチやるとさ、まあ、ポチポチって言ってもタッチパネルだけど、ポチポチやるとわかるじゃん。あ、こいつ LINE 打ってるなって。うん。なんか、みんなそうなんですよ。僕の後ろ、右、左、みんな僕の体をスマホスタンドにして。で、多分これは、僕だからとかじゃないと思うんですよ。みんながみんな、お互いの体をスマホスタンドにしながら、こう、何かしら連絡を取るだか、ね、動画を見るだか、SNS チェックするだか、ニュースサイトチェックするだかしてるんですよ。で、なんか、なんかこういうのって、寂しくねって、なんか、変にこう、忙しいアピールされてるみたいな感じが、なんか僕の中ではあって、なんか寂しいなって、まあ、もちろんね、そんな通勤通学の道中だからさ、そんな景色見たってね、同じような景色ばっかりですよ。ね。で、まあ、ある駅では相変わらずずーっと工事やってたりとかするし、まあ、げんなりするのもね、わかるし、朝からなんか、ね、大事な、これからね、仕事なり学校なりに行くときに、友達に、どこどこで待ち合わせるみたいな、そんな、ね、連絡取りたいのも、まあ、わかる部分はあるけどさ、今日、ね、何次元目の何々先生休みらしいよとかさ、なんかそういうのとかね、大事な連絡事項あるのも、まあ、現代人だったら、まあ、わからなくはないけど、ああいう、なんかちっちゃい子からね、学べる、そういう、なんか、もっと周り見ようぜっていう、もっと新鮮な気持ちで、なんか、目を凝らして、いろんなものを見てみると、案外、いつもと違ったものが見られて面白いんじゃないっていうのを、なんか、僕は、改めてね、学びましたね。なんかそんなことを、iPhone のメモ帳にメモして帰った気がします。はい、そんなお前もスマホ見とるやねんかって話なんですけど。はい、ということで、以上、ミニ事件簿のコーナーでした。曲行ってみたいと思いますけどもね、皆さんお忘れではありませんか？お彼岸です。はい。お彼岸なので、ちょっとね、死者を、弔うじゃないですけど、そんな気持ちで作った曲があるので、聴いていただきたいと思います。僕 DY のサードアルバム D ポライズンから聴いてください。送り火。 ね、秋らしくていいですよね。お送りした曲は、僕 DY のサードアルバムディープホライズンに収録されている送り火という曲です、うるさい歌ばっかり作ってるわけではないんですよということで、サブスクでもね配信しております、ダウンロード購入もいただけます。よかったらチェックしてみてください。 CM。 私たちはどこから来てどこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバム Deep Horizon。 パラビト食感。はい、本日メインのコーナーです。今日はですね、パラビ図書館のコーナーをお届けしたいと思います。僕 DY が読んだ本、見た映画、見たドラマ、見たアニメ、あれ1個増えてる新旧問わずに紹介していこうというコーナーになっております。お便りいただいているので、まずはそちらからご紹介していきましょう。大変お待たせいたしました、メールフォームからいただいております。体調の悪い隊長さんです。はい、ありがとうございます。DY さん、こんばんは。こんばんは。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。どうも。おすすめ映画、鏡の古城、2022。公開は2年前ですが、最初は SNS で面白い、感動したというのを見て、じゃあ見に行ってみようかと軽い気持ちで映画館へ。上映が最後の日でした。映画鑑賞後、座席でだら泣きの自分がいました。映画のオープニングのシーンを見ただけで、これは良作だと感じる作品で、オープニングのワンシーンの意味は物語の中で明かされるのですが、再度映画を見に行った時にリバイバル上映時、オープニングだけでこの後の展開が脳内再生されて涙が溢れました。また上演後の紙芝居もおっさんには涙もののエピソードです。狼と七人の羊が七匹の、羊が、モチーフ。一年を起源として会館の孤島に立っているお城の謎を少年少女7人が探すってストーリー。一回目の鑑賞でんって思うシーンが多いですけど、よくよく見ると謎は回収されてて、その回収シーンを見つけるとアハ体験できますわら。そしてラストへ向けての盛り上がり方は異常、何度でも泣いてしまう映画でした。以上、隊長でした、ということでいただきました。ありがとうございます。隊長さんさ、僕の記憶違いだったら申し訳ないんですけど、一回おすすめいただいてる気がするんですが気のせいでしょうか。気のせいだったらごめんね。うん。ただね、なんかね、映画になるっていうお話はね、知ってまして。で、上映されたのも知ってるし、アマプラにあるんですよね。確かね。ただ、なんか、無料視聴ではなくて、お金払えっていうやつだったと思いますけど。はい。で、芦田愛菜ちゃんが声優で出てるっていうのも知って。で、この鏡の古城なんですけど、最初がね、5年ぐらい前だと思いますけども、オグさんっていう方がこの番組にゲストで来てくれた時だかなんだかに、この本面白いよっていうので、進めてくれて、で、原作をね、Kindle で買って読んだんですけど、まあ確かにね、面白かったし、まあ最終的にさ、その隊長さんが書いてる、まあ謎が回収されていくだとか、まあね、涙ちょちょ切れものなお話であることは間違いなかったです。うん、で、これネタバレになっちゃう映画とは内容がちょっと違うのかもしれないので、あまり 言うとよろしくないかなって思いますが、その鏡と、ま、いろんなところの鏡と、そのお城がつながってるんですよね。うん。で、鏡の中にある世界、お城の中で、ま、狼様っていう、ま、狼の被り物をした女の子が出てくるんですよ。で、その、狼様から与えられる謎を、解けということで、まあ、7人集められて、で、そこから話が始まるんですけども、この7人っていうのがね、なかなかこう、癖の強いメンバーで、で、なんで癖が強いかっていうと、まあ、その辺は謎がね、ストーリーを進めていくとわかるんですけど、うん、まあ、なんていうんですかね、こう、隊長さんがな、ね、座席で、ね、だだ漏れ、涙だだ漏れだったっていうのは非常にわかりますね。泣くわ。これは泣く。うん。本当に。はい。で、まあ、最後のね、紙芝居風の、なんだろう、その演出も泣けたっていうことだったので、まあ、見たいですけどね。で、アマプラでね、一回、新仮面ライダー見るときに、はい、違う、ブラックサンか。仮面ライダーブラックサン見るときに、アマプラ入って、んで、なんかね、すでにあったか、予告が流れてたか、なんかで、あ、見たいなと思ったら、お金払えって言われたんで、え、俺はプライム会員だぞって思いながら。たまにありますよね。プライム会員でも有料だよみたいなやつありますよね。うん、まあ、それはそれで、ね、ね、しゃあねえなとは思うんですけど、うん、そんなんでですね、見たいなとは思ってます。で、まあ、良作だったっていうことなので、うん、見たい。見たいです。ワンチャンさ、サピエとかにないかな。僕ね、ちょっと今、サピエから締め出しを食らっていまして。サピエ入り直さないといけないんですけど、もしね、ちょっと サピエに入ってる方、詳しい方、情報ください。はい。視覚障害者に限る話題で申し訳ないんですけど、サピエで鏡の古城が、映画版ね、小説じゃなくて、映画版が見られるよっていう情報があればください。はい。よろしくお願いします。で、まあ、この鏡の古城ね、芦田愛菜ちゃんが声優として出てるわけなんですけれども、すんげえ今更ですけど、1月期にやってたドラマ、さよならマエストロ、父と私のアパッショナートを見始めました。ごめんね、すっげえ今更でしょ？もう9月ですよ。9月も終わろうとしてますけど、1月期のドラマをようやく見始めて。はい。で、これにね、僕の大好きな西島秀俊さんと、芦田愛菜ちゃんが出てるんですよ。で、ま、この2人がね、親子っていう情報を、昨年末に、ゲットしまして、もうこれは見ねばと思って、早9ヶ月。あれだよね。ありがちですよね。こう、便利なんだけどさ、録画予約しとくじゃん。そしたらさ、やっぱ見ないんですよ。ね。VHS とかの頃だとさ、見ないと次々溜まってっちゃうじゃないですか。で、VHS で録画できる、その、時間にも限りがあったから、もう、どんどんね、ビデオのソフトも、こう、買い足していかないと、録画のやつが溜まっていっちゃうから、見ざるを得ないじゃん。ところが今、ハードディスクの時代になりまして、1テラとか2テラとかあるわけですよ。そしたら、もうそのドラマだけを、全部ね、全話、録画ダメして一気に見たところで、 そんなに圧迫されないんですよね。ハードディスクって。だから、ついつい、これ、1話から一気に休みの日にでも取りためたやつ見ようと思って、ね、貯めちゃったら9月になっちゃったね、俺ね。で、今ね、2話まで見た。まだ最初じゃねえか。多分2話だよね。最初が運命で、2話目がウィリアム・テル。だから、2話しか見てないんですけど。で、まあ、改めてね、これ見終わったら感想を言おうかなと思ってるんですが、まあ、もともと指揮者で、フランスだったかな？まあ、とにかくその外国で活躍していた、マエストロの西島さんがいるんですけども、で、まあ、家族みんなでね、その海外に移住して、暮らしていたんですが、5年前、長女の響きちゃん、吉田真奈さん演じる響きちゃんが、ちょっとね、まだ、ネタバレしないでね、事故に遭ったところまでしか明らかになってない。もしかしたら映像の中では、その、何の事故だったかっていうのは、わかると思うし、僕の中ではなんとなく予想がついてはいるんだけど、まあ、ちょっとネタバレはしないでください。で、その事故に遭ってしまったと、響きちゃんが。で、それ以来、西島さんは指揮者の仕事を辞めてしまうんですね。で、それから5年が経って、お母さんと、子供たち、まあ、子供2人いるんですけど、2人の子供は日本に帰ってきて、で、西島さんは海外で、音楽学校の先生、講師みたいなことを、まあ、やっているんですけれども、お母さんからある日電話がかかってきます。ちょっと私仕事でフランスに行かなきゃいけなくなったから子供たちの面倒を見に日本に帰ってきてくれないかという電話がかかってきて、で最初はみたいな、はみたいな感じに当然西島さんなるんですけど、どうもこの奥さんに弱みを握られているらしい西島さんはですね、承知しましたとあっさり快諾をして日本に帰ってきて、で、それと同時にですね、まあ、とある町の、とある、まあ、潰れそうなというか、もう潰れることが確定している、音楽ホールで、そこを、まあ、拠点に活動している、町のオーケストラに関わることになるんですね。で、ホールに関しては、5年後、まあ、20歳になった、芦田愛菜さんは、市役所に勤めていて、で、君あそこのホール担当ねっていうことで、まあ、あと3ヶ月でこのホールも閉じちゃうから、お片付け要員ということで頼むわということでお願いをされるんですよ。で、西島さんは、そのホールを拠点に活動する、町の楽団オーケストラと関わって、その中で、娘と父がどう交わり合っていくのかな。もう2話目ですでにさ、ちょっとこうツンケンしてた娘のマナちゃんが西島さんにちょっとだけ心を開き始めてるかなっていう感じでしたよね、見た方ね、うん、で、なんかね、世の中の評判を見ていると、あまり芳しいものではないんですよ。期待してみたけど、てんてんてんみたいな感じで言われていて、え、そう？って思いながら僕は見てる。結構おもろいです。うん。僕はね、でさ、やっぱさ、見ちゃうのがさ、芦田愛菜さんなんですよ。やっぱね、親戚のおじさんの気分だよね、こういうのってね。大きくなったね、マナちゃんみたいな。 もうどっから目線だよって言われてもいいよ、もう。だってさ、もう、マサーの時から知ってるんだもん、こっちは。お母ちゃん、いつ迎えに来てくれるの？あんまりやるとあれだけどね、お前のモノマネには悪意を感じるってまた言われそうですけど、つくび、待ってるのにって言うんですね。あの、あっこから知ってるんだもん、俺。うん。だからさ、もう、二十歳だよ。マザーが、だって6歳とかでしょ？ねえ。まあ、マザーが一番最初だよね、芦田愛菜ちゃんね。で、そっから、まあ、いろいろこう、丸物を着てとか、ね、たくさんのドラマ出てきてましたけども、ね、それが、ハイヒール履いて、カスカス歩いてるわけですよ。大きくなったね。芦田愛菜ちゃんがヒール履いてる。市役所の職員。ね、もうおじさんが泣いちゃう。だってさ、しゃべくりセブンとかにさ、ゲストで出た時にさ、カラのあの、ね、ヒップダンスとかやってたんだよ。ラララララララ。ああ、もうね、泣けてくるよね。本当に親戚のおじさん気分です。まあでも本当に素敵なね、まあその、ご家族のご理解とか、もちろん本人がね、目指した部分もあるんでしょうけど、すごいですよね。やっぱ賢いしね。素敵女子にな、なんか本当にマナちゃんっていうのが本当失礼な感じがしていて、なんかとても素敵な、ね。もうこの状態でさ、丸物を着てやってほしいもん。また。ね、福井くんとね。もう丸物を着てもさ、なんか定期的にこう、やっていくのかと思いきやね、もう10年空いてますからね。最後の特番やってから10年ぐらい空いてる。もう一回見たいけどね。っていうところで、映画の話に戻っていくんですけど、はい、まあ、またこれ、きちんと見終わったら、感想を言いたいと思いますけども、映画ね、まだ公開になってません、これは。予告の段階で情報が入ってきてるんですけど、これ前も言ったかな？前も言ったかもしれないね。働く細胞が実写映画化ということで、ここでですね、ここで胸熱なんですよ。皆さん。なんと、父、安倍貞夫、娘、芦田愛菜、共演でございます。胸熱じゃない？これ。これ、丸も見てた人にとってはもう、激熱ですよ。丸もーって言ってた、愛菜ちゃんが、もちろんね、丸もじゃないし、カオルでもないわけですけど、親子としてね、共演するっていうことで、これは胸熱でしょう。もう、この時点で俺もうガシって掴まれてるから、アニメ版の働く細胞は全然見たことないんですけど、見に行きたいもん。で、白血球さんの役が、佐藤健なんですよね。真っ白らしい。白塗りで出てくるらしい。これはもうね、なんかね、年内公開っていうのはなんか見た気がするので、うん。あのちゃんごめんね、推しの子よりこっちみたい僕。ね、推しの子ってさ、アニメ版を見とくべきですか？それとも何も知らずにアマプラのドラマを見て、それから映画を見るべきですか？どっちがいいんだろう、ね、それちょっと知りたい。まあちょっと話がね、ふらふらしてますけど、とりあえず働く細胞は見に行きたい。はい、もう、ね、マナちゃんとサダオさんを見たい。本当に。ぜひ。僕は期待してます。で、これもどうなんでしょうね。アニメ版を見ていったから知識入れていった方がいいのか、何も知らずに行った方がいいのかっていう問題あるよね。で、僕は、知識を入れて見に行っても楽しめるかなと思っていて、 その心はなんですけど、シン・ウルトラマンをすごい楽しめたので、まあ、新仮面ライダーは、まあ、もちろんね、最初の仮面ライダーは知ってたけど、その漫画のネタとかも入ってくるから、ちょっとね、わかりづらい箇所が多少あったりして、まあ、楽しかったんですよ、新仮面ライダー。でも、新ウルトラマンは完全にテレビが原作じゃないですか。で、まあ、ウルトラマンの1話から33話まで僕は、ね、何度も見ているので、うん、で、細かいね、小ネタとか、まあ、知っていたりとかするんで、一丁どの火の玉問題とか、まあ、いわゆる空想科学読本ネタね、あとは、当時の児童誌の豪食、ね、謎の宇宙人ゾフィーがゼットンを連れてきてみたいな、そのくだりも知ってたから、それバカ正直に使うのみたいな。あれ、安野さん知らなかったらしいですけどね。でもおもろいね、つって採用するあたりが、すげえなって思います、うん。とか、知ってたから、すごい楽しめたんですよ。で、もう、シン・ウルトラマンも何回も何回もブルーレイで見てるから、楽しめるとは思うの。原作知らなくても。でも原作知っても楽しめると思っているんですけど、さてどんなものでしょうか、ということで。まあ、その辺、ご意見、お聞かせ願えますか？よろしくお願いします。それからね、今日本の紹介ができないの、ごめんね。まあ、まだ読んでる途中なのが一冊あるんですけど、なかなかちょっと読めてなくて申し訳ないんですが、先週、ラーメン赤猫ナイトやりませんかっていう話をしたじゃないですか。で、とうとう、この間の、深夜、大団円迎えてしまいました。まあ、寂しいよ。終わっちゃったよ、赤猫。ね。全12話、深夜アニメとしてね、木曜の深夜やっておりましたけど、終わっちゃったね。うん、でも、あの流れだとさ、皆さん見ました？見た人いるかな？この、パラビのリスナーの中で。第2期やるよね。やってほしいもん。やってくれなきゃ困る。うん、やって。絶対やって。まだ見てない方もいると思うんでね、最後どうなったかっていうのはちょっと言わないでおきますけど、まあ、非常にちょっと泣けた。それこそ。うん、わあ、よかったね、みたいな感じで。うん、なんかもう、猫たちがね、熱いんですよ。もうとても素敵な、ね、ラーメン屋さんで、うん。で、なんかね、その、リアルと虚構の境目がよくわからないところがまた面白いというか。うん。まあ、この辺は言っていいかな。8話か9話か忘れちゃったんですけど、佐々木さんっているじゃないですか。ね、ラーメン赤猫の、経営者ね。猫なんですよ。佐々木さんって言ってるけど猫なんですけど。八代さん、この、入力とかしてもらっていいかな？僕、これから、商工会議所とか銀行とか行かなきゃいけないんで。リアルか虚構かはっきりしろ。そこは。猫が商工会議所行くんかい。ね、面白かったですけどね。で、銀行でフルネーム呼ばれて恥ずかしがるあたりとかね、面白かったです。とか、あとね、3話目ぐらいで、外国人のお客さんがいらっしゃって、このラーメンにはネギが入ってませんけど、どういうことですかって。いうのを店長に質問する場面があるんですけど、さらっと言うんですよ、店長が。ああ、猫はネギ食うと死んじゃうからね。リアルと虚構の境目。で、本当はスープも飲んじゃいけないんだけどさ。す ごい薄くして飲んでるから味なんてほとんど分かんないんだよね。先代のスープを大事に大事に使ってるから言ってて、もう面白かった、うん、本当に面白かったです。ラーメンを食べてぜひ第2期よろしくお願いします。もう主題歌あのまんまでいい。水曜日のカンパレラのままで全然いいので、うん、あんなにさピタッとハマった主題歌もないと思うんだよね。素敵だと思います。耳につくもんね、うん、か剣持さんすごいなと思いました。ってな感じ。ねえねえマジでさ、ラーメン赤猫来ないとだろね。まだ誰も手挙げてくれないですけど、いませんか。はい、よろしくお願いします。はい、ということでごめんなさい、今日はあの図書館と言いつつ、本の紹介が一冊もできなくて申し訳なかったんですけども、映画と、ドラマと、ドラマもね全部見てるわけじゃないんで、アニメのご紹介をしましたが、はい。まあ、一応、なんか図書館で得られそうなライブラリーは、網羅していこうかなという感じでね。ただ、基本的にはこのコーナーは僕の読書習慣を絶やさないために作っているコーナーなので、もちろんね、本の紹介メインでやりたいなと思っているんですけども、今日みたいなことがありますので、申し訳ねえ。はい。以上パラビ図書館のコーナーでした。このコーナーでは、皆さんが読んだ本、見た映画、見たドラマ、見たアニメ、面白かったよというものがあれば新旧問わずに、ご紹介ください、可能な限りね、こちらの方でも読んで感想をお伝えできればと思っております。たくさんのメッセージ待ってます。
DY のパルベライズ
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今週もねちょっと短めで、お届けになりましたけど、まあ、これぐらいのサイズ感の方がいいのかな聞く側にとってはね。毎回なんか1時間超えだとねあーみたいな感じになっちゃうかもしれない。はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますのでどしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。パラビ図書館では皆さんが見た、映画、読んだ本、見た映画、見たドラマなどなど、新旧問わずにお待ちしております。それからねメッセージテーマ、普通のお便りも募集してるんですけども、メッセージテーマはマイブームということで募集をしておりますので、いろんな、メッセージをお寄せください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークモモメールドットコム、 PARABI アット MOMO-MAIL.COM、 X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ PARABI をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。それから僕 DY 音楽活動、ぼちぼちやっておりまして、DY フィート夏木かりんのシングルが今一番新しいコンテンツになります。その他ね、僕の君じゃなきゃっていうシングルが出ていたりとか、アルバム4作品、ベストアルバム1作品、企画シングル1作品、桜の舞香さんのシングルが1作品、それぞれ販売中です。気に留まったものがあれば、ポチッとして聴いていただけると嬉しいです。応援してください。よろしくお願いします。あと YouTube とかねポッドキャストとか、いろいろやっているので、こちらもよろしくお願いします。ということで今週のパルベライズビートおしまいです。まだまだ残暑が厳しい、もうそろそろね涼しくなってくるっていう話なんですけども、一気にねこう暑さが引いてくると疲れとか、バテとかが来たりとかするので、とにかくね美味しいものをいっぱい食べて、休めるときはゆっくり休んで、体力温存ね、まあしながら、ね、まあ来たるべき秋楽しんでいきましょう。皆さんにとっての秋って
どの秋ですか。どの秋、食欲なのか読書なのか芸術なのかいろいろあると思いますけど、運動とかねいろいろあると思いますけど、その辺も教えていただければなと思います。次回何しようね。5週目なんだよね。うん。まあなんかやるわ。はい。ということで、今週もどうもありがとうございました。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。
もんじゃなかったけれど、あの頃、なりたかった自分からはとんでもなく、遠いとこにいるけど、明日の